お茶の水キリストの教会4月26日主日礼拝説教。苦しみの時、祈りの時、変えられる時、人生における野牧の私。はじめに聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記第32章22節から32節までを拝読いたします。創世記第32章22節から32節。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れて野牧の私を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいは外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔と合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッグを引いていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。聖書は以上です。主にある兄弟姉妹の皆様、おはようございます。先週1週間の歩みはいかがだったでしょうか。新型コロナウイルス感染拡大阻止のために、当初7都道府県に出されておりました緊急事態宣言の発令も日本全国へと拡大されました。しかしながら今なおその地球規模の脅威は消えておりません。一刻も早く感染拡大も沈静化し収束いたしますよう、引き続きお祈りしていきたいと思います。改めまして、主なる神様がこの病気ゆえに親しいものを亡くされた方々に深い慰めを、この病気と戦っている方々に速やかな癒しを、そしてこの病気ゆえに大いなる不安のただ中にいる方々に人知を超えた豊かな平安を与えてくださいますように。また医療従事者など大きな犠牲を払いつつ前線で決死の格闘をしてくださっている方々のためにも切にお祈りしたいと思います。ところで、先日4月12日は教会歴でいうところのイースター復活祭でしたが、ある意味年に1回のイースター復活祭に限らず、本日のような毎週日曜日こそ主イエスキリストの十字架と復活を記念して持たれるべき主の日であることを改めて覚えたいと思います。ゆえに本日も主の復活を覚えると同時に、私たちキリスト者にも与えられております復活の希望を新たにしたいものであります。コリント人への手紙第1 15章20節にこうある通りであります。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。ハレルヤ。絶望の夜があっても、やがて必ず希望の朝が来るのであります。人は思い描いたような人になるとよく言われます。確かに私たちは多くの場合思い描いたように生きることになるのではないでしょうか。良いプラスのイメージを思い浮かべれば、そのように前向き肯定的に生きることになり、逆に悪いマイナスのイメージを思い浮かべれば後ろ向き否定的になってしまうものであります。繰り返しになりますが、今現在 日本そして世界は新型コロナウイルスのゆえに大変な試練、困難の時を迎えております。テレビのニュースや情報番組は連日非常に厳しい状況を報道しているのではないでしょうか。もちろん本当に大変な現実がありますので、私たちは緊張感を持って最大限の注意を払うべきことは言うまでもありません。ただそれと同時に、キリストの十字架の死にはキリストの復活が続きましたように、この問題にもやがて脱出の道が与えられ、問題を乗り越えるとき、象徴的な意味で復活の時が来ることを私たちは信仰と祈りのうちに思い描きたいと思います。主イエスキリストは私たち一人一人にこう語りかけておられます。私はよみがえりです。私を信じる者は死んでも生きるのです。私はよみがえりです。私を信じる者は死んでも生きるのです。それでは一言お祈りをさせていただきまして、御言葉の時へと入らせていただきたいと思います。お祈りしましょう。ご一緒に心を合わせてお祈りにご参加ください。御在天の恵み深い私たちの父なる愛なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日週の初めの日のこの日、私たちは主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて、あなたに今礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。これから御言葉をいただきますが、どうか一人一人の心にその御言葉が届き、私たちの霊の糧となりますように、語る者聞く者それぞれを祝福し導いてください。世界を見渡せば、今なお新型コロナウイルスの問題が続いております。どうかしよう、大変な中にあるお一人お一人にあなたが寄り添い、必要な助けの御手を差し伸べてください。親しい方を亡くされた方、今まさにその病と戦っている方、さらには不安のただ中にいる私たち、そしてそのコロナウイルスの戦いの前線で戦っております医療従事者の方々、神様が守り導いてくださいますように。またこれに関連して、あるいはこれに関係なく、さまざまな問題も起こっております。どうかそのような中にいる一人一人をあなたが助け導いてくださいますように。そんな中ではありますが、これから私たち与えられております御言葉を聞こうとしております。どうかあなたがお語りください。そして私がその御言葉をしっかりと受け止めて、その御言葉をただ聞くだけでなく、願わくばその御言葉に生きることができますように、私たちの励みとし慰めとしてください。これからの御言葉のひとときを御手にお委ねいたします。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。さて、最近読みました小説の中に、海岸で金属探知機を使って宝探しをするという場面が出てまいりました。そんな場面を想像しているさなか、ふと私は思い出したのであります。アメリカ留学時代、クイント・イーストマンという大学院の同級生が、暇さえあれば寮のあるキャンパスの至るところをいわゆる金属探知機で宝探ししていたことであります。およしや、こんな昔の貴重なコインが出てきたよ。彼は嬉しそうにまくし立てたりしておりました。何の変哲もないキャンパスの土の下に、まさに宝物が埋もれていたというわけです。今私たちは新型コロナウイルスという先の見えない問題に自宅待機を求められ悶々としております。ある意味、普段のありふれた普段の普通の生活がいかに恵まれていたのか、今改めて思い知らされているのではないでしょうか。ぜひこの機会に、普段の生活の中に、いや今現在の制限された生活の中にも埋もれているかもしれない宝を探す、恵み探しをさせていただこうではありませんでしょうか。さらに言えば、ある意味先に進めない、こういう時だからこそ後ろを向いて、今までに自分自身に注がれてきたさまざまな恵みを再発見し、なすべき感謝と賛美を主なる神様にお捧げしようではありませんでしょうか。詩編103編2節、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。我が魂を主を褒めたたえよ、 主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。また年末によく賛美します聖歌604番にはこんな歌詞がございます。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安きを得ん。数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。ぜひそんな賛美をお捧げしたいものでありますが、今のこのような状況ではなかなか心からの賛美を捧げるのは難しいかもしれません。新約聖書ヤコブの手紙にはこうあります。ヤコブの手紙5章13節。あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。今後喜んで神様に賛美を捧げられますように、この今の苦しみの時はぜひ切なる祈りの時としたいと思います。ところで旧約新約に関係なく聖書を紐解いていきますと、神様に用いられた人々は必ずと言っていいほど用いられる前に神との深い交わり、おそらく祈りのうちに霊的に砕かれているということがわかります。イスラエルの指導者として出エジプトで用いられたモーセしかり、彼はミディアンの荒野で砕かれたのであります。また最大の伝道者と言ってもいいパウロしかり、パウロも宣教の第一線に使わされる前にアラビアの、おそらく荒野に退いたことがガラテヤ人への手紙からわかるのであります。そこである意味砕かれたんじゃないでしょうか。さらに言えば主イエスキリストもいわゆる交渉外に出る前に、まさに荒野でサタンの試みに遭い、いわば試され砕かれる時を持っているのであります。モーセのミディアン、パウロのアラビア、主イエスの荒野。モーセのミディアン、パウロのアラビア、主イエスの荒野。そこはそれぞれが砕かれる試練の場、苦しみの時であったと同時に、神と出会う場であり、出会う時だったのではないでしょうか。そしてさらに言えば、それはそれぞれの祈りそのものではなかったでしょうか。本日は、旧約聖書のヤコブに焦点を当てて、その苦しみの時としての祈りの時、そして祈りの時を通して、ヤコブ自身が大きく変えられることになった事実を見てまいりたいと思います。ご存知のように、ヤコブは兄エソーと共に創世児、双子の弟として誕生いたしました。そんなヤコブは、偏愛する両親、特に溺愛された母リベカの悪い影響もあってか、ずる賢く、策略家であったと言えましょう。そんなヤコブは、兄エソーを罠にはめ、父イサクを欺いて、長子の特権である祝福を兄エソーから奪ってしまったのであります。ところでヤコブはあるとき、兄エソーになりすまして、年老いた父イサクを騙しました。その際に、いくら目が悪かったとはいえ、家畜の毛を腕に巻いたような稚拙なやり方で、イサクが果たして騙されてしまうだろうかという疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。確かに、かつて私もそのように思いました。しかしながら最近は妙に納得し、あり得るかもしれないと考えております。すなわち、これはまさに旧約聖書版、オレオレ詐欺なのではないでしょうか。ヤコブは父イサクに言ったかもしれません。俺だよ俺、エソーだよ。年老いた目の見えなかったイサクが引っかかってしまったことは容易に想像できるのではないでしょうか。ちなみに現在のオレオレ詐欺が聖書にヒントを得てないことをお祈りしたいと思います。と同時にこの後を見ていくわけですが、あのヤコブのようにオレオレ詐欺に関わってしまった方々もある意味砕かれて真に変えられていただきたい、そのように思います。話を本題に戻したいと思います。その後ヤコブはどうしたでしょうか。当然のことですが、兄エソーに憎まれ殺されてしまうのではないかという危機の中、母リベカの故郷に逃れるのであります。ではそこで安泰だったかと申しますと、決してそうではありませんでした。自分が父親や兄を 策略のうちに欺いたように、叔父ラバンによってヤコブ自身ある意味同じように欺かれたり騙されたりして、まさに波乱万丈の生涯を送るのであります。そんなヤコブでしたが、いよいよ神の時が満ちまして生まれ故郷に帰ることになったわけです。しかしそれは決して故郷に錦を飾るというようなものではありませんでした。いや、それどころかおそらく騙されて未だに怒り狂っているであろう兄エソーと対面しなければならない大いなる危機であったのであります。自業自得とはいえ、その恐れ不安はいかばかりであったでしょうか。そんなヤコブが立ち止まった場所、連れて逃げてよ、ついておいでよ。これは細川隆さんの歌で有名な矢切の私ですが、なんとなくこの聖書の場面、野牧の私もそのような感じではなかったでしょうか。ちなみにかつては私はですね、葛飾区の金町に一時住んでいたのでありますが、柴又も徒歩圏内でありまして、何度か矢切の私にも行ったことがございます。男はつらいよのあの寅さんもしばしば乗っていましたように、今でもなおわずかなお金を払えば渡し船で向こう岸へと渡ることができるのであります。ちなみに私は何度か乗ることを試みようと思ったのでありますが、結局乗船を断念いたしました。おそらく私の体重的にあの小さな船では矢切の私どころではなくギリギリの私だと思ったからであります。冗談はさておき、ヤコブが立ち止まった場所、そこは野牧の私でありました。私たちの人生には渡りたくはないけれども、でもどうしても渡らなければならない、そんなその人なりの野牧の私、人生における野牧の私があるのではないでしょうか。人それぞれの野牧の私、それはある意味辛い決断の場であり、それゆえに深い祈りの時でもあるのではないでしょうか。先ほどヤコブは兄エソーとの対面を前にどれほど大きな不安と恐れの中にいたでしょうかと申しましたが、そんな恐れが私たちを深い祈りへと誘うのであります。そんな危機が私たちに神との新たな出会いをもたらしてくれるのであります。家族を先に渡らせ、先に行かせ、ただ野牧の私に残ったヤコブ、さまざまなことを考えたのではないでしょうか。欺きだらけの人生に、そして自分自身に嫌気がさしていたかもしれません。ちなみにヤコブが野牧の私に立ち止まっていた時は夜だったわけですが、実際の夜の闇以上に彼の心の闇は深かったのではないでしょうか。そしてそんな深い闇の中、ある人がヤコブに格闘を挑んできたと聖書には出てまいります。おそらくいきなり兄貴エソーかとも思ったのではないでしょうか。しかしながらその人はエソーではなく神の使い、いや神そのものであったと言ってもいいかと思います。ヤコブ自身、格闘の後で、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたと言っている通りです。ちなみに当時は神を見ると死ぬと考えられておりました。ところでヤコブと神の使い、ヤコブと神との格闘でありますが、その佳境、クライマックスは25節にあるのではないでしょうか。25節。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。桃のつがい、それは要するに股関節ではないかと思われますが、股関節は人間が自分の体重を支える大切な骨であります。そんな場所の骨が外れるということは、まさに文字通り自らの力で踏ん張りが効かなくなる、文字通り自らの力で踏ん張りが効かなくなるということではないでしょうか。このヤコブと神との格闘は霊的には深い祈りの時であり、まさにそんな祈りの中でヤコブが神と面と向かって格闘している、そしてそこでヤコブが変えられていくと解釈されるのであります。ある意味 祈りは決して点なのではなく、むしろ線であり、プロセスなのではないでしょうか。そしてそんな一連の祈りは、言うなれば神との格闘であり、最終的にはその祈りの中で自分が神を変えるのではなく、自分が神に変えられていくということなのではないかと思います。それまでは何かと父イサクやエソを変え、あわよくば神をも動かそうとしていたヤコブでしたが、この神との格闘、その深い祈りのうちに、ヤコブはまさにその我が砕かれ、神に従い、神にこそ合わせるようになったのかと思います。ここで神の使い、いや神はヤコブの改名を迫っております。28節、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ちなみにヤコブという名はかかとを意味するヘブル語アーケブ、あるいは押しのける、出し抜くを意味するアーカブから来ていると聖書では説明されているのに対しまして、イスラエルという名は神と戦うを意味すると説明されております。要するにヤコブはこの神との格闘、深い祈りの時を通して、まさにその我が砕かれ、人のかかとをつかむような押し抜けるもの、出し抜く肉的なヤコブから、神と戦う、すなわち徹底的に祈り、神に従う、神に合わせる霊的なイスラエルへと変えられたということではないでしょうか。ちなみに後の預言者も微妙にこのヤコブとイスラエル、この肉的な人としてのヤコブと霊的な人に変えられたイスラエルとを区別して使い分けたりもしているのであります。ちなみにここでヤコブ改めイスラエルは神と戦って勝ったと言われておりますが、それはどういうことなのでしょうか。負けるが勝ちという言葉がありますが、ある意味祈りにおける勝利とは、むしろ負けること、つまり自分の我が砕かれることなのであり、ゆえに素直に柔軟に神に自分自身を明け渡すことなのではないでしょうか。ヤコブ改めイスラエルはまさにそのような意味で勝利したのかもしれません。そんなヤコブ改めイスラエルは、やがて兄エソーに面会したときに謙虚に彼の前にひざまずき、和解を勝ち取っているのであります。砕かれたヤコブ、真のイスラエルだからこそそうできたのではないでしょうか。そして神はそんなヤコブ改めイスラエルを用いて、まさに神の民イスラエルを形成していくことになるのであります。冒頭にお話したことに戻りますが、神は私たちを持ちようとするとき、むしろ私たちを砕かれるのであります。還元すれば、私たちが自分自身を主に捧げる、真に献身するためには、実はまず砕かれるということが欠かせないということではないでしょうか。逆に言えば、砕かれているのであれば、それはイコール神に用いられるべく主に期待されている、見込まれているということなのではないかと思います。詩編51編17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神はあなたはそれを蔑まれません。この詩編はダビデがバテシェバとの問題を預言者ナタンらによって指摘され、まさに彼が砕かれ悔い改めた時に読んだものとされております。ところで、私たちが砕かれる時、神はよく人を、自分以外の誰かを用いられることがあります。ダビデにとってはそれがナタンだったわけです。私自身も誰かに何かを言われて深く落ち込む時がありますし、正直人とのやり取りでかなり精神的に疲弊することもあります。最初はそういう方に対して大いなるマイナスの感情を抱いたものでありますが、最近は少し違った見方をするようになりました。すなわち、それらの方々、つまり私を落ち込ませたり辛い思いにさせる方々は、ある意味私にとってのナタンであり、あるいは私にとっての野暮の私のにおけるある人なのかもしれないと思うようになったのであります。罪を憎んで人を憎まずではありませんが、そういう人たちを自分という人間が砕かれるための道具、金槌、ハンマーだと思うようになりました。 もっと言えばそういう方々を私という人間を砕くミスターハンマー、ミセスハンマー、あるいはミスハンマー、場合によってはブラザーハンマー、シスターハンマーと捉えるようにしているのであります。もしかしたら皆さんの中にもどうしても許せない人がいるのではないでしょうか。その方のために人生前に進めないという方はいないでしょうか。もしいらっしゃいましたならば、ぜひその方を自分という原石を砕くハンマーのような存在として捉え直してみてください。その方の問題はとりあえず神様にお任せいたしましょう。しばらく前になりますが、ある伝道者夫人の涙の証を聞いたことがあります。その伝道者夫人には長年教会で何かと冷たく当たってくる人がいたそうであります。その辛さを吐露されながら、そして涙しながら彼女は語られました。しかしながらその伝道者夫人はその証の最後に微笑みさえしながらこう言ったのであります。あの人は私にとってつまずきの石であり、私を大変辛い思いにさせました。けれども今振り返りますときに、あの人によって私は砕かれて磨かれて今ここにいるのではないかと思っています。誰にでも渡らなくてはならない野僕の私があるのであります。また誰にでも格闘しなくてはならないある人がいるのではないでしょうか。また私たちに悔い改めたり謙虚になるべく気づきを与えてくれるナタンのような存在がいるのではないでしょうか。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。私たちが献身し自分自身を主にお捧げするためには、まず自分自身が砕かれる必要があります。私事ですが、私が献身を志して神学校、東京神学大学に入学しました。その入学式の式辞で、今すでに天に召されました左近清学長がこんなことを言っていたことを思い出します。すなわち神学校とは、皆さんが聖書の知識を体得し神学を学んで伝道者牧師として自信をつけるところではありません。それどころかとことん自分の無力さ、弱さを感じるところなんですよ。そんなことをおっしゃっておりました。その際、左近先生は、神学校を表す英語のセミナリーは、元来、ラテン語のセミナリオ、苗床を意味した言葉であり、そんな苗床で、種が弾けて硬い殻を破り、芽を出す場所であり、そこには大いなる痛みが伴うんだ。そんな話をしてくれました。つまり、神学校では、砕かれなさいということだったんです。神学校はセミナリオ、苗床であり、固い自分という我が砕かれる場であり、大いなる弱さと恐れの中に神様以外に頼れるお方はいないということを認識する場だということではないでしょうか。ある意味神学校のみならず、教会も社会もそして家庭も職場も広い意味でどこも私たちが神様に献身すべく砕かれるセミナリオ、苗床になりうるのではないでしょうか。神様が私たちを用いられるにあたっては硬くてはいけないのです。原石では使えません。使えるようになるためには、また別の意味で神様に使えるようになるためには、神様は私たちを霊的なハンマーで砕く必要があるのではないでしょうか。私たちはそうして砕かれて角が取れて丸くなるのであり、一皮むけるのであり、我が砕かれて信仰の柔軟性を身につけ、新しい皮袋にさせていただくことができる、原石から神様の御心にかなった形にさせていただくことができるのではないでしょうか。すなわち私たちも古きヤコブから新しきイスラエルへと変えられるのであります。余談になりますが、今回の新型コロナウイルス感染拡大の問題に寄せて、あのノーベル生理学賞、医学賞受賞者の山中伸弥教授がこんなことを言っておりました。この疫病との戦いに勝利する秘訣、それは固い意志というよりは柔軟性のある心だ。この疫病との戦いにおける勝利する秘訣、 それは固い意志というよりはむしろ柔軟性のある心だ。何度か紹介しております詩に、応えられた祈り、Answered Prayer という作者不詳の詩があります。応えられた祈り。功績を立てようと神に力を祈り求めたのに、謙遜に服従するようにと弱さを与えられた。より大きなことをしようと健康を祈り求めたのに、より良いことをするようにと病気を与えられた。幸福になるようにと富とお金を祈り求めたのに、賢くなるようにと貧しさを与えられた。人々から賞賛を得られるようにと権力を祈り求めたのに、神の必要を感じるようにと弱さを与えられた。祈り求めたものは何一つ与えられなかったのに、実は私が望んでいたすべてのものが与えられた。私の祈りにもかかわらず、私の言葉にならない祈りは答えられ、すべての人に勝って私は最も豊かな祝福を与えられたのだ。この詩を通して教えられることは、祈りが答えられるということは必ずしも自分の思い通りに願い事が叶うということではないということであります。少なくとも私は今から約30年前の米国留学時代に出会ったこの詩をそのように理解しておりました。しかしながら、この度改めてこの詩を読み直しましたときに、もう一点この詩は大切なことを私たちに語りかけているのではないかということに思い至りました。それはすなわち、私たちは祈りというプロセスの中で変えられていくのだということであります。私たちは祈りというプロセスの中で変えられるのだということです。確かに十字架を目前に控えた主イエス・キリストも、あのゲッセマネの祈りの中で変えられました。十字架回避の姿勢から父なる神への祈りへと変えられたんです。今回見ました旧約聖書のヤコブも、野牧の私における神と人との格闘、すなわち霊的には決死の祈りの中で、肉的なヤコブから霊的なイスラエルへと大きく変えられたのではなかったでしょうか。苦しい時、私たちは祈ります。そしてそんな祈りの中で、私たちはいい意味で主なる神様に変えていただけるのではないでしょうか。今のこの苦しみの時を引き続き祈りの時とし、そんな一連の祈りのプロセスの中で、私たちは積極的な意味で神様に砕かれつつ、いい意味で霊的に変えられてまいりたいと思います。ありがとうございました。